聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章の42節から47節になります。教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書の93ページ、新約聖書の93ページになります。マルコの福音書15章の42節から47節、93ページです。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、有股のヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろして、その天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしてかけておいた。マグダラのマリアとヨセフの母マリアとは、イエスの納められるところをよく見ていた。それでは、イエス様の愛に応えようと題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。今日の聖書の箇所ですけれども、イエス様が亡くなりました。そして亡くなったイエスの遺体をどうしたかということが書いてあります。亡くなったイエスの遺体をどうしたのか。十字架にかけて殺されたわけですけど、普通もっと長いこと時間かかります。釘付けにされるんですね。この手首のところを木に釘付け、そして足首のところを木に釘付けにされました。流れていく血って言ってもそう大したことありません。ただそれまでに鞭打たれたりして体ボロボロですから、皮膚は破れ骨も傷ついていますから、弱っているものだったら早く死ぬかもしれませんが、それでも30歳ぐらいの青年がわずか6時間ぐらいで亡くなるということは起こらない。もっと長く十字架の上に貼り付けにされているものです。そしてそれこそがですね、十字架の死の意味でした。もう苦しめるだけ苦しめる。ローマに政治的に反逆を犯そうとして、人を殺したりした人なんで、ローマの軍隊を殺したりした人なので、苦しめなければならない。そして最悪の死をもって償ってもらおうということで十字架に貼り付けします。長い間長い間、体がだんだんだんだん自分の体重をですね、腕で支えるようになります。まあ、足も多少は力になるんでしょうけど、もう力がだんだん抜けていきます。首も支えられませんから窒息するようになっていくんですね。そうやって死ぬんですけれども、イエス・キリストは6時間で亡くなってしまいました。疲労、鞭打たれたこと、あまりにも傷つけられたことなどがあって、若い30歳の体も持ちませんでした。亡くなった。すっかり夕方になった。今日の聖書によれば、その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、有股屋のヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願ったと書いてあります。安息日になってしまいますと労働はできませんので、遺体を下ろすこともできなくなるんです。ですから安息日になる前、日没前に、日没から1日には始まりますから、日没前にこのイエスの遺体を下ろしたかった。普通は家族、友達が下ろしに来ますけれども、この時はその近い者たちもですね、距離をイエスには置いています。政治犯として最悪の人物として殺されましたから、自分たちに危険が及ぶこともあったかも分かりません。ところが一人だけこのイエスの遺体の処置をしようと思いついた人がいました。有股屋というところ出身のヨセフさん、ユダヤの議会の議員さんでした。割と高官だったようですね。でこの高官がピラトのところに行ってですね、あのイエスの遺体を処置させてくださいって言うんですね。 ピラトとしては、もうそんな若いのに死んだのかということで調べてみたら、やっぱりもう亡くなっていた。じゃあまあ処理していいよということになりました。このヨセフという人物、神の国を望んでいたと書いてあります。43節もう一度読みます。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。神の国を待ち望んでいたユダヤ人議員さん、待ち望んでいたということは来てないんです。まだ来てなかった。いくらユダヤ人たちが、ユダヤ人指導者たちが立法をしっかり守ったら神が喜ばれるとか言っても、自分の見える目の前の世界には決して神の国は来ていない。だから有又屋のヨセフは待ち望んでいました。いつまでも殺人事件はある、人を傷つけることは起こる、騙すことも起こる、これが本当の神の国ではない、そう思っていた有又屋のヨセフ。ところが有又屋のヨセフの前にイエスが現れます。イエスはこれが神の国であるはずがないと思っていたところに神の国をもたらした方なんです。こんな人なんてもう地獄に来たと思っているような犯罪者や、みんなから罪人やと思われている人や、嫌われている人、そういう人たちのところにイエス様はどんどん行って、その人たちの友になり慰めました。またたくさん愛を注ぎました。そしたらその人たちがどんどん内側から変えられていったんです。その人たちが同じところにはいないで、人を大事にするような生き方に変えられていきます。有又屋のヨセフはそれを見たときに、あれ、ここに神の国が来ているのか、そのように思っていたのではないかと思うんです。このイエスこそ何かあるんじゃないか。でもイエスに付き従うことはしていませんでした。距離を置いて見ていた。でも尊敬はしていたと思うんです。ところがイエスが十字架にかけて殺されてしまった。神の国を作ってくれるはずのイエスが十字架にかかって死んで殺されてしまって、今亡骸となって十字架にぶら下がっているんです。彼にとって絶望だったと思うんです。あれ、この方が何とかしてくれると思ったのに。でもそこで本当に絶望の中で生きるのではなく、彼はこのイエスの遺体を自分にできる最善のことをしよう、そう考えます。そしてピラトのところに行って、どうかこの遺体を引き受けさせてくださいって言うんです。そしてピラトが認められると、46節に、そこでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろしてその天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。一節で書かれてますけども、十字架の上にすっぱだかで血だらけで傷だらけのイエス・キリストが息絶えてぶら下がっています。その釘を抜いて下ろしていくんですね。その作業をヨセフはします。イエスの血がつきます。泥や汚れ、さまざまな汚れなどが自分につくんですけど、気にもしないで彼は下ろします。新しく天布を買って、新しく掘った墓に納めます。どんな気持ちでしていたでしょうか。もうそこには死んだ体しかないんです。死んだ体しかないんです。その死んだイエスは何も言ってくれません。彼はそれを、冷たくなっていくイエスの体を布に包み、新しく掘った岩の中に横たえました。そして石を入り口に転がして、動物とかが入らないようにします。なんとか日没までにその仕事を終えて帰っていきました。皆さんもそんなことありますか。もう絶望、これやっても意味あるのかな、この先何があるんかな、せっかく希望をかけてきたけどここで終わってしまった、そんなような記憶がありますか。 あるいは今そんなことに関わっておられるでしょうか。私は今日の聖書の箇所を読んでいて一つのことを思い出したんです。それが私の父親の葬儀です。私が行いました。その頃私は旭川の市役所で働いてたんです。父の調子が悪い、それを聞きました。だんだん調子悪くなっている。ちょうどその頃私の息子が、2番目の息子が近くに住んでいました。そしてちょうど訪ねていた頃なんですね。うちの母を訪ねていた頃でした。その頃私の父親はもう本当に弱くなっていたので施設に入っていました。その施設でもういよいよ調子悪くなって病院に移されたんですね。病院に移された時にちょうど私の2番目の息子がそばにいたもので一緒にそばにいました。旭川からですね、どんな調子だってメールするんですね。いや今なんか息苦しそうとか返事が来ます。そう長くはないとは思うんですけれども、でもいつのことか分かりません。旭川からですから一度亡くなる前に私は会いに行ってますけれども、その亡くなるかどうか分からない時点でですね、何日続くかも分からず、そのために仕事を休んでいくことはできませんでした。ですから私は息子の連絡を待っていました。だんだん弱くなっていきます。その弱くなるまでうちの父親は人に迷惑ばっかりかけて死んだんです。いい患者になってくれたらよかったんですけれども、看護師さんには文句言う、なんか点滴されたら抜く、怒鳴り散らす、気分が悪いって文句言う、医者にも文句言う、もうそればっかりで過ごした人ですね。母親とは結局仲良く過ごすことはなかったです。私はちっちゃい頃から二人に仲良くしてほしかった。喧嘩ばっかりしてましたから、本当仲良くしてほしいなと何度も思っていろんなことやってみましたけど、全部失敗でした。うまくいかなかったです。喧嘩ばっかりする。高校を卒業して家を離れるときは幸せでしたね。この二人から離れられる、少なくともそれを見ないでいい。一つ下の弟に押し付けて私は大学に行きました。その後弟も家を出ます。それから母から連絡が時々電話とかでありますが、その時にはよく言われましたね。またやった、またお父さんが酒飲んで失敗した、麻雀でどうした、もうそんな悪口ばっかり聞くんです。もう本当嫌でした。何回か子供ができて孫ができたら変わるかなと思ったけれども、多少は良くなっても二人の間はもう良くなりません。喧嘩ばっかりするんです、もうずっとです。もう悲しかったですね。私の2番目の息子も、最後見とった私の2番目の息子も囲碁を一緒に指していたんですけど、ある時私の父親が傲慢に振る舞った時、おばあ母親に対して傲慢に振る舞った時、私にメールを送ってきたことがあるんです。あ、お父さんがなんでそんなのか分かった、おじいちゃんとそっくりじゃないって彼送ってきました。それ以来彼は私の父と碁はしなくなりました。もうなんか周りに敵ばっかり作っていった人なんです。そんな中で私はクリスチャンとしてどんどんイエス様に救われていきました。今もそうです。現在進行形で私は救われていますが、ああ父親もそうすることしかできなかった弱かった人なんだ、母親もその父親を受け入れられない弱い人なんだっていうのが、だんだん私の中に落ち着くようになっていったんです。だからもうしょうがないなこの人たちはと思って分けて考えるようになりました。そうこうしているうちに年も取り、やがて私の父は弱くなって、母親と喧嘩しながらもやがて一緒に住めなくなって施設に入ります。そしてやがてこの亡くなる時を迎えるわけですね。あの日は休みの日でした。息子からメールが入って、今亡くなった、だんだん弱くなったということも言ってましたけども、今亡くなった。母親に後から聞いたら、苦しい息をしばらく続けて息が止まったと言っていました。その話を聞いてから即家族たちとですね準備して姫路に、兵庫県姫路に行きました。 そして葬儀を始めたんですね。私が一番最初に葬儀を始めるときには、その遺体を、その布団の上に置いてありますから、その遺体を処置することから始めます。まず全体を神様が導いてくださるように祈って、それからしばらくするとですね、納棺師という方が来られるんです。で、納棺師という方が来られて、体をですね、肩、死後硬直が始まってますから、それをしばらくこう揉んだりして柔らかくしておいてから、こちらが希望する服を着せてくれます。で、その服を着せて、まあ、その作業を家族は見守るわけですね。それして、それ全部祈りながらやるんですけれども、お棺に入れて、それから葬儀に実際に入っていきます。それから葬儀場に持っていくんですけれども、このですね、遺体に服を着せるとき、着せてたんです。で、そこにいたのは私と私の妻と子供と私の母、つまり妻がいたわけです。ところが私の母はこう言ったんです。その作業中にですね、あ、気持ち悪くなった、あとやっといてね、そう言って いなくなってしまったんです。本当に気持ち悪くなったんだと思うんです。自分の部屋に行って、そしてしばらく寝てました。私はその間にも私の妻と子供たちでその納棺の儀式を進めました。あの、気持ち悪くなったから行くって言ったこの母親の行動にですね、すごいショックを受けました。いやー、この親父はここまで本当に嫌われてたんだなと思ったんです。ああ、そういうことかと思って、残念に思ったんですけど、まあしょうないな、あれだけしたから。そう思いながらも儀式を終わって、そして葬儀を終えました。葬儀を終えてから3日ほど、2日ですかね、私は母のところにいましたけど、それが終わってから旭川に帰りました。その旭川に帰るときですね、母が、タクシーで送ってくれたんです、駅まで。駅に送ってくれるときにですね、ポロポロ泣いているんです。私なんで涙が出るのかわからんけども、なんか涙出てくるわとか言ってですね、言ってました。どういう気持ちがあったのか分かりないです。さよならって言って、そして旭川に戻りました。それからですね、もう問題を与えてくれる父親がいなくなったので、うちの母親も楽になったんだと思います。電話してもだんだん明るくなっていきました。そして明るくなると何が起こったか、明るくなると父親のいいことを話し始めたんです。今お父さんがいなくて寂しいわとか言い出したんです。そんなこと聞いたこともないことを言い出したわけですよ。文句ばっかり言ってたのに、あれはなんじゃいと、あの最後の葬儀の時には気持ち悪いとか言ったのに、なんじゃそれやとか思ったんですけれども、だんだん、今でもそうですけれども、悪いことも思い出、あるんでしょうけれども、ほとんど今悪いこと言わないです。話したら父親は、もう本当テーマかかったけどね、でもまあおらんと寂しいわとか言うようになりました。私は本当にホッとしたんですね。母を責めることもありませんでした。あの時本当に、いや、ここまでこんなにこの二人の関係悪かったんだなとは思いましたけども、母親もそれだけつらかったんだな、父親もつらかったんだな、そしてそうやって寂しい思いで亡くなった父親ですけれども、私は父のために葬儀できたことをとても嬉しく思いました。その時には私はもう父親のことを弱い人だけど神様の宝物とも思ってましたし、母親もそう思いました。そして後になってくれば、今母親自身も父を、嫌なこといっぱいあるんでしょうけど、それなりに受け入れてきました。イエス・キリストのメッセージはそういうものなんです。人を諦めない。どれだけ惨めに今見えたとしても、この人も神の宝、そう生きられないとしたら何かがあったに違いない。この有股屋のヨセフの目の前には絶望がありました。イエスはもう何も言わない遺体としてぶら下がってたんです。でもヨセフは神に対する信仰を捨てませんでした。神の国を待ち望みつつ、このイエスを通しても語ってくれた方はきっと何かある。そう思いながら私は 遺体の処置をしたんだと思うんです。それこそがこの聖書の中に流れている本当に深い信仰だと思うんです。皆さんの現状の中にも今ですね、そういうことがあるかもわかんないです。もうこれはもう絶望じゃない、何にもないじゃない、そして下手したら結果出てしまっているかもわからないです。ああこんなことになってもうなんじゃっていうところがあるかもわからないです。でもイエス様はそこに希望を捨てませんでした。アリマタヤのヨセフも捨てませんでした。私も捨てないで済みました。あなたもどうぞ捨てないで神様に期待してください。イエス・キリストは復活されました。そして私の母が父に対する悪い気持ちがどんどん消えていったように、皆さんの中にも必ず希望が花咲いていくと私は信じます。お祈りをします。主なる神様、感謝します。アリマタヤのヨセフを置いていてくださってありがとうございました。同じ議会にいて、その議会の仲間たちがイエスを死刑宣告して殺そうとする、それをアリマタヤのヨセフは辛く見ていたと思います。反対するほどのことはできない、でも同意もできない。彼はそんな中でイエスが殺されるのをじっと見つめていました。息が絶えるのを見ていました。息が絶えた時、まだ日があった。自分にできることがある。彼は遺体を下ろすことをピラトに願いに行って下ろして墓に埋めました。主よ、彼の信仰が聖書に記されています。イエス・キリストが誰をも見捨てなかった、神がすべての人を愛しておられる印、私たちもそこを信じます。そうやって生きています。神様、私たちもひょっとしたら今ぶち当たっているかもしれません。絶望に、もうここの先何にもないように見えるか分かりません。でもイエス様は希望を失わなかった。アリマタヤのヨセフも失わなかった。私も失いません。ここにおられるお一人お一人と心を合わせます。そして祈り続けます。復活が必ず来ると信じます。今どれほど暗く絶望に見えても、どうぞこの中を一歩ずつ自分のやれることをやって進んでいけるように助けてください。神様の愛に応えられますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。